ご理解第52節信心する者は驚いてはならぬ。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。教祖様の御教えに驚いてはならんと教えてくださいますが、これはまあ日常生活のいろいろな出来事が起こってきたときに驚いてはならぬということだと、普通に言われるところの驚いてはならぬということだと思うのですけれども、師匠大坪宗一郎氏は信心の驚きと喜びということを教えてくださいます。信心の驚きと喜び、信心をさせていただいていると、まあそれこそ驚くようなことが実は起こってくるものなのだと、そういう驚くようなことを実感しての日々でなければならないということなのですね。この驚きというのは喜ばしい驚きというのでしょうかね。教祖様の御教えにあるのは、まあある意味悪い驚きということでしょうけれども、びっくりして困ると、困ったような驚きなのでしょうけれども、これは驚いて師匠の場合は驚いて喜ぶ、まあ喜ぶ、その驚くような喜びという意味においての驚き、これはあるものだと、それが生きた御教えであるならば、そこに必ず生きた神様のお働きが現れるというのですね。ですからそこに驚かずにはおられないような、それこそ人間心では思いもつかないような、そういう働きが現れる。それがまあ哀楽理念、師匠が説かれる哀楽理念の真髄でもあろうかと思いますね。ただ普通のいわゆる常識観念、人間の頭で考えた教えであったり、あれは何ですか、哲学と言いましょうか、人間の頭の中で考え出されたその哲学的な教えと言いましょうか、そういうものであるならば、それはまあ普通の道徳的な、ああした方がいい、こうした方がいいというようなことなのかもしれませんが、それは人間の頭で考えたものですから、それだけのことです。しかし、まあ、もっとも家訓とか諸生訓とかいうのがありますから、それにはそれなりの効用というものでしょうか、があるのはあるのでしょうけれども、師匠の哀楽理念と言われるそのそこに含まれる御教え、それは神様、天地金の神様からの直伝だと教えてくださいます。ですからその神様からの直伝だから、神様がお示しくださったものだから、そこに神様のお働きがまあ保証されているというのでしょうかね。神様の保証付きのまあバック付きというのでしょうかね、神様がバックについてくださっての保証付きの教えだということなのですね。ですから哀楽理念を行じれば、必ずそこにそれこそ驚かずにはおられないような神様のお働きが現れる、そしてそこに信心の喜びを感じていくということになるのですね。昨日もお話しさせていただきましたように、私がその師匠のお話を何とかテープ起こしが できないものだろうかと、まあマンパワーというのですかね、自分で聞いて自分でテープを起こす、それはもう時間がかかりますからね、そこまではもうとても時間を取れないと。まあ私もあと何年生きるのか分かりませんけれども、そこに時間を費やすわけにはいかない。もしそこが今のいわばコンピューターですね、 AI と言われるようなものでできるならば、こんなにありがたいことはないと思っておりましたら、なるほど、最近は素晴らしい精度でそれができるようになっておるというものを、まあ成り行きの中にそれこそ見つけ出させてくださった、まあそこに成り行きの中に出会わせてくださった、まさにこれは神様の、まあ、お導きというのでしょうか、神様のやっぱりお導きとしか思えませんね。そこに出会いをくださった、そういう神様の思いもかけないようなお働きをくださる、それこそ驚かずにはおられませんね。今日の科学技術の発達にも驚かされますけれども、そしてそういう技術に出会わせていただくということ、そこにまた驚きを感じさせていただきますね。普通であれば、普通にそういう何と言いますかね、技術というものに出会わずに終わってしまう人々もおられるわけですからね、そこに出会わせていただくということは、やはり神様がそういうお膳立てをしてくださったということだと思いますね。愛若次年の神髄、それは神様のお働きがそこにあるということ、現れるということですね。もし愛楽理念がただ教えだけで、その教えを行じても何もなかったら、それはまあ気の抜けたサイダーのようなもの、まあ気の抜けたビールのようなものとも言えるかもしれませんね。2、3日経って気が抜けて、まあこれはビールだろうか、これはサイダーだろうか、まあ気が抜けているというようなことでしょうね。そういう見教えが結構あるようですね。教えを行じたけれども、まあ行じるというだけで終わってしまう、そこに神様のお働きが、神様のお働きだと感じさせるようなものが何も起こってこないというわけですね。これはその見教えに、いわば天地のバック、神様の保証がないからですね。これはまあこれは大変微妙なところでしょうけれども、似たような教えを、それこそ最近の生成 AI とかいうものがコンピューターに、なんとかかんとか、なんとか GPT ですかとかいうのがありますね。 GPT ですか GTP ですか忘れましたが、そちらに聞いてみれば答えを出してくれるというのがあります。私も昨日使わせていただきましたが、すごいですね。プログラムをこういうものを欲しいと、例えばこういうふうにして、こういうふうなデータを取り込むようにして、これをこういう変換をしてくれるプログラムが欲しい、スクリプトを書いて欲しいと頼みましたら、そのコンピューターですね、早速ものの1分もかからないうちに、そのまあコンピューターのプログラムにのようなものを示してくれました。そしてそれを使ってみたら、見事にその変換ができておりました。もうコンピューターのプログラムの知識などはあまり必要としない、一般の人でも昔ほどいわゆる 何ですか、なんとかプログラム言語を勉強してどうのこうのということがしなくとも、私どもがこういう入力をしてこういう出力が欲しい、こういう変換をしてほしい、 そのためにはどういうプログラムを書いたらいいのか、それを教えてくれというと、そのに合ったプログラムをちゃんと作ってくれるのですね。ですからそれをいわば実行すればちゃんと答えが出てくる、すごい時代になったなと思います。まさにこれも神様がそういう時代に導いてくださった、まさにそういう成り行きをくださっているということだと思いますね。大きな意味においてですね、そういうふうに何と言いましょうかね、まあ師匠の愛楽理念、その成り行きを大切にする、大切にすればそこになるほどこれは神様のお働きだなと実感せずにはおれないようなお働きが必ずそこに現れるということなのです。これがまあいわば愛楽理念の生命線でもあり真髄でもあろうと思いますね。ただの道徳的な見教えであったり、いわゆる頭から生み出した哲学的な思考というのでしょうか、そういう見教えではないということです。そこに一線を画するものがある。神様がいわゆる師匠大坪宗一郎氏に、天地金の神様が直伝として下げられた見教えだと。ですからそこに必ず神様の保証がある、バックがある。ですからその見教えを行じれば、正しく行じれば、そこに生きた働きがまさしく現れてくるというのが愛楽理念ですね。もしそこに神様のそれこそ驚くような働きが現れてこないとすれば、それはどこかが間違っていると思わねばなりませんね。愛楽理念の生命線、その真髄というものは、その教えを行ずれば必ずそこに神様のお働きが現れる、驚かずにはおられないような、神様のお働きとは思わずにおれないような、そういう働きが必ず現れるというのが愛楽理念ですね。ですから AI が生み出した見教えとの決定的な違いはそこにも求められようと思いますね。成り行きを大切にすれば必ずそこに打てば響くような働きが現れる、そしてその今度は成り行きの方が私どもを大切にしてくださるというような働きが必ず現れる、それが愛楽理念であるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。